教える俺のあれ。
はい
はいはい、乾杯。
はい
はい、
こんばんは。
こんばんは、
お前に教える俺のあれ第103回。
はい、シュンです。
ヨタです。
久しぶりの、いつぶりですかね。もういつぶりなのかもよくわかりませんが、
よくわかんない。
2年ぶりぐらいですか。
もう2年ぶりになるんじゃないですか
の、トゥギャザーロボンで
対面してね。
はい、
対面してやっております。
はい、久しぶりのリアルオマニエルグループで、
グループを出していきたい、
はいはい、お届けしていきたいかなっていうところですね。
僕がちょっとまあ用事があって、まあ、名古屋に来ているので、シュンを誘って久々に、普段はね、まあ、ここ2年ぐらい実はもうずっとスカイプでやってたので、
もうスカイプオンリーでね、まあ、だいぶスカイプでもグルーヴが出てきたなっていう気はしてますが、
ちょっとパッキン、パッキン TBS ラジオに移る前の東京ポッド許可局をリスペクトしてる、彷
彿とさせる
感じで、うん、名古屋の
ガンガン飲み屋だったもんね。
ガンガン飲み屋でしたね、完全に。よく、でも声とかよく取れてたよね。
ね、ちゃんと取れてたよね。なんか、今我々こう、iPhone 真ん中に置いて、録音やってますけど。
うん。
はい。はい、どうも。
やばい。
今、ニンニク茎が到着しましたけど、ニンニク茎を置いた音が多分今ね、すごい。
凄まじく入ってる。
ハードノイズとして、
入ってる。ここはどことか言ってきますか。
あ、そうですね。
別にいいです
か。名古屋で知らないものがいないということで有名な、
はい、
はい、今池
味仙
本店ですね。
あ、今池って本店なんですか。
あれ違うのかな。
食べますよ。
あ、大丈夫です。多分ね、
うん、
今井系が本店だと思うよ。オーナーみたいなおじさんもここにいるし、ね。
辛？
あ、やっぱり辛い。そう、以前はね、何で有名って辛いで有名
って。以前好きなの？
以前、まあ嫌いじゃないですけど。
嫌いじゃない。
ごくごく、たまにしか来ないですけどね。
俺もね、そんな感じ。
うん、
嫌いじゃない。
うん、カレカレ、これあれですよ、コメダコーヒーでの伝説のコメダコーヒーでの甘い回に続きですね、
はい、
今回ミセンでの辛い回になる可能性が、
はい、3年前、もうちょっと前かな、4、5年前とかに僕がまあ名古屋にいる頃に一時期こう友達たちと週に2回ぐらい店に来るみたいなの
を、あ、会を催してらっしゃ
る。まあ催しが誰かが言い出して、
あ、やろう、
行こうぜみたいなのを言い出して、夜わらわら集まるみたいなのを今池と矢場町の店でやってた頃があるんですけど、
はいはい
はい、手羽先と、
はい、
まあ、とっても台湾ラーメン、
台湾ラーメン
マジ辛くて、
台湾ラーメンは狂気ですよ。
俺本当に次の日痛いっていう、
そうですね、アスタリスクが痛いって言います。
アスタリスク痛いっていう問題が
発生しがちですよね。
頻発してましたけど、まあ、でも久々に食うと、今まだ台湾ラーメン食ってないけど、うん、いや、うまい、
多分うまいんだろう
ね。辛いはうまい、
うん、でもね、知らない人のためにね、
はい、
解説しておくとですね、ミセンの台湾ラーメンは、うん、辛いを超えて痛いですからね、
うん、結構辛いの好きなんですよ。
あ、なるほど。
カレーとか、はいはい、あとラーメンも、まあ、有名なところで言うと東京に蒙古タンメン中本っていう店があるんですけど、中本の辛いのとか俺すっげえ好きなんですよ。よく食うんですけど、
中本もやっぱ本場の中本はやっぱ痛いんですか。
いや、やっぱね、その奥に、
うまい、
痛みの奥にやっぱ旨味が、
あ、なるほどね、痛い後のうまいがある、
まあ、いろいろあるんですけど、普通に蒙古タンメンとか、
はい、
なんか五目蒙古とか、はい、一番辛いのは北極っていうので、はい、超真っ赤な。
真っ赤なやつね。あの、唐辛子が上に被ってるやつ。
うん、そうそうそう。僕は五目蒙古っていうのがすごい好きです、
はいはい、
普通の蒙古タンメンよりちょっと辛いみたいな、
ちょい辛の
やつがすごい好きで、それとライスを頼むんですよ。
なるほどね。
ライス頼んで、ライス最後は食わない。
あ、なるほどね。
最後も食わない。この五目蒙古を、五目蒙古水も一滴も飲まずに、
うん、食べる、
食べきる、
はい、
もうその辛さの向こう側にうまさがあるって思いながら、もう
食べる、
とにかく必死で
食べる、
食べる、うん、最後に食べきる、
食べきる、
うん、食べきった後にライスを食べる。もうね、ライスがスイーツ。
白いご飯がね、ライスイズスイーツ。
白いご飯がいかに、
なん
かご飯って甘いんだ。
あ、なるほど。ご飯の甘みを心底堪能する食べ方だ、
うん、っていうね。まあ辛いものはね、割と最近だけどね、なんかちょっと前まであんま好きじゃなかったんだけど、年食ったのかな、
年食ったのかな、
辛いんですけど、割と、
あのね、あれがありますよね、あの2000を発祥とする、水もらっていいですか、名古屋文化圏での、
はいはい、
あの赤文字系中華っていう文化があるんです。赤文字系中華料理屋っていうの、あの黄色バッグに赤い文字で、
はいはいはい、
あの店名が書いてあるんですけど、中華料理屋さん、町の中華料理屋さん、
あの、確かに多いかも、そういう店、
海鮮館とかありますよね、はい、みたいな、
うん、
あ、ま、あとはあの有名なところで光客園、
ああ名古屋の店なの、
あの光客園何ていうんですか、そうじゃないですか、
何でした
っけこれ。だからね、東京行ってね、名古屋のこと忘れるとね、そういうことになるんですよ。あなたが昔住んでた地域に光客園っていう中華料理屋があったの覚えてないですか。
亀仙人じゃなくて、
違います、亀仙人じゃない方ですよ。もう一軒あったでしょ、まずい中華料理屋が。
あ、あったわ。
高客園。広く客で栄えると書いて、高客園。
あったわ。まずかったわ。
高客園がまずいんだけど、ああいうところって、だいたい絶対台湾ラーメン置いてるんだ
よ。ああ、置いてあるね。
そうで、で、見事に、ね、十中十、
うん、
偽物なんですよ。あの、頑張ってこう、何ですかね、店の真似をしようとしてるのかどうか。
じゃあ本物は店なんですか、やっぱり。
やっぱ本物は店ですよ。発祥ですから。
なるほど。
十中十偽物なんですよ。あの、大して辛くもないっていう、辛くもないし、うまくもないっていう、あの、タガラーメンがね、名古屋中にあるんだな。
どこのがうまいんですか、亀仙人の台湾ラーメン、俺結構うまいと思ってたんですけど。
まあでもあれもフェイクですよね、
うん、まあまあまあ確かに
フェイク台湾ラーメン、
ちょっとなんか爽やさっぱりしたね、亀仙人、
うん、そうそうそう、
食べやすさが、
そう
そう、俺は それぐらいが好きだけ
ど、痛みの向こう側とか気にしなくていいです、あれ偽物だから、うん、
見せるのはね、ちょっとなんかね、もう暴力だもん、ね、
暴力、
うん、いや台湾ラーメンアメリカっていう、
あ、ありますね、もうもはや、
うん、何でなんだか分かんない、うん、とにかく台湾ラーメンがやや辛くない、うん、少し辛くないやっていう、ちょっと薄いっていう意味でアメリカンついてるっぽいんです
よ。あ、そうですね、
なんかヤバ店にイタリアンっていうのが
あるんですか、
あるんですよ。
イタリアンは何ですか、
なんか多分ちょっと辛いんじゃないかな、ちょっとよく分かんないけど頼んでる人見たんですよ、台湾ラーメンイタリアンっていう、
さらにちょっと辛いんだ、
うん、辛みのやつをプラスした
より増してる、
増してるんだ、
増し増し系
っていうやつだなっていう、
なるほどね、いや、やっぱりね、うまいっすね、久しぶりに食うと
辛いっすけどね、
辛いっすけど、
辛くてちょっと俺あのへその下がちょっとかゆいっていう状況になってます、
うん、ちょっと危ない危ないやつ、
辛すぎて、はい、どうですか最近は、久々ですけど、飯食い、まあ飯食いに行くのは年末にちょっと
回
やったけど、2人でなんかじっくり話すのが
久しぶりですね、 本当に本当に2年ぶりですね、うん、きっとね。いやいや本当あれですよ今日ね、
うん、
ヨタさんと待ち合わせしたんですけど、
うん、
やっぱね、
うん、
インパクトあるんですよね、うん、うちのヨタが、
ほうほうほう、
そうそういうの、その心はっていうのね、あの椅子を持って現れる
あんまちょっと詳細は
そうね、危ないから、ね、
詳細はあれなんですけど、椅子を
抱えてね、
椅子を抱えてちょっと今日うろう一日うろうろしてました
そんなやついないって、
椅子を抱えて電車に乗り、椅子を抱えて映画館に行き、
うん、
今椅子を抱えて店に来たっていう、
やっぱりね
ところで僕はこのまま椅子を抱えて東京に帰りました
そんなやついないから、椅子抱えて行動したやつなんか分かんないよ、
やっぱ椅子必要じゃないですか、
そうね、
人間には。
椅子抱えて行動してるやつってね、うちのヨータかビーズの稲葉かどっちかって、
ビーズの稲葉椅子抱えて行動してる
やつ、いやいや本当君の欲しがった椅子を買ったって言ってたでしょ、
あ、そうそう、ちょっとよく分かんないですけど、
あ、そう、
解説してもらっていいですか、
本当だよ、あれですよ、あれですよ、あれいつかのメリークリスマスですよ、君の欲しがった椅子を買ったって歌詞出てくる、
え、
なんで
どこどこサビ、
君の欲しがった椅子を買った、
あー、あるわ、
あれ抱えてるから椅子、
まあ君の欲しがったっていうか、まあ俺が欲しかっただけその場合は君、
実際は君じゃない、
君もクソも
俺だって、う
ん、俺がただ欲しかった、
俺が欲しかった椅子を、うん、
椅子を抱えて
抱えて東京に帰る、
うん、まあまあまあそんなこともありますよ、うまいですか、これ何ですか、
酢豚、
あ、酢豚、
はい、
酢豚ってもうあれだよ、唐揚げに甘酢がかかったやつ
で、ね、でもあれですね、酢豚はヤバ店の方がうまいし、
一味違います、ね、あ、そうなんですか、まあ、
ヤバ店はこれに野菜も入ってるんです
よ、
でもうちょっと甘い
豚だけですからね、これ
いやいやいや、そうなんですよ、久しぶりに会ってね、最初にしたことは、
うん、
結局また映画を見るっていう感じ、
キュウリも酢漬けだこれ、
ね、あ、キュウリも酢漬けだ、
うまい、
うめえよ、何見てきたんですか、ね、
え、
映画何見てきたんですか、
え、
映画何見てきたん
ですか、あ、今ですか、
今っす、
今はですね、あれなんだっけ、あ、違うマネーショ
ー、現代ビッグショー
ショーショーショーショーショ
ー知ってますか皆さん、ショートの意味、短いじゃないよあ、最初ね、うん、現代バーンってでかく出たり、うん、大きく短いってなんだろう、うん、
なんかそういう生き方みたいな太く短い
短い
生きるみたいな、そういう
太く短い人生、やっぱ男が目指すべき人生です、
現代がビッグショート、
ビッグショート、はい、
まあ、ショートっていうのはなんかどうも、まあ、映画を見る限りこの金融関連のことに全くこう素養のない我々が映画を見る限りおそらく売りっていう意味
であろう
っていう、
どうやらそういう意味であろう、
うん、いや、なんか結構映画の話するの、
もうちょっとあるんです
よ、もうちょっとあるんですよ、
いやでもね、このついこの間ね、
うん、
あの配信したヘイトフルエイト、
ヘイトフルエイト、
うん、マジで最高でしたね、
またその話またその話、
マジで最高ですよ、いや本当ね、
うん、
あれなんですよ、 思ってた感じじゃなかったんですよ。デッドブルーって
2回見たね、シュウマイ。
はい、俺たちが知ってる、うん、タランティーノじゃなかったの、うん、今回、
うんうん、あ、僕ツイッターでヘイトフルエイトを見た直後っぽい人がサミュエル・エル・エル・ジャクソンって言ってる叫んでる人がいましたけど、
うん、やっぱりみんなね、エルを一回多く
言ったエルを一回多く言っちゃう、間違えちゃうっていう、うん、共通認識があります。すいません、生一つ、うん、
いや、ぜひね、あれムービーウォッチ面でね、当ててほしいですね。宇多丸さんの評価聞きたいですね。
ね、まだやってない、
やってないです。
先週なんだったの、先週っていうか、一番最新のやつ、前回キャロルでしょ。
あ、ちょっとね、うん、確認してないですね。
確認してないですね。ちょっと今確認しましょう。
よろしくお願いします。
ポッドキャストアプリを
起動して、
うん、ありがとうございます。ライムスター、あ、マネーショートですよ。
わあ、マジか、
うん、
じゃあやっぱちょっと後で喋んなきゃ、
ね、ちょっと喋んなきゃいけないね、やっぱね。まあでもやっぱなんか長いみたいなことを言ってる人が多いですね、非常に僕の周辺では。
まあそれね、長いよ当然、うん、3時間弱あったんですよ、長いですよ、これは長いですけど、黙ってもさっきです
ね。なんかね、やっぱこっち DVD でもよかったのでは的な
曲目立つ
話も聞きます。
いやー、ないね、あんなね、あんな大写しでね、グロいしね、
まあ見えません、
見れないよ本当にね、本当に血の気が引いたからぶっ倒れそうになって
る。向いてないそれ
は、ね、向いてない、
バイオレンス映画向いてないから意外と、意外と、うん、
いやでもね、
なんかね、そこにそこにこうやっぱ系統終始しちゃうんですよ、やっぱり僕そうだったんですけど、そのバイオレンス表現に終始しちゃったから、だから前半1時間はちょっと退屈だなって思ったし、後半はそこばっかり目がいっちゃったみたいな。だからこそこうなんか2回目、まだ僕2回目見れてないんですけど、2回目3回目っていうのが結構意味合いの強い映画なんだなっていう気がし
ますよ。まずね、音楽がね、いかにね、こう聴いてるとかね、
映画の雰囲気をね、
でも2回目冷静になりながら見るので、より分かりますね、この辺は。
これニンニクの茎さ、なんか豚肉少なくない、比率的に
少ない。だってニンニクの茎っていうメニューなのか、豚肉とニンニクの茎の炒めじゃないの、
じゃあ、まあ確かに、うん、申し訳程度の、カレンダー何食っても
そう、
全部酢漬けのきゅうりだけ、今の俺の救いは酢漬けのきゅうりとビールだけ、
全部カレーも、
うん、
そうそう、まあ、でもね、いや今時代はね、会話劇ですよ、やっぱり。
あ、
それはありそうですよ、事実として。
やっぱ VFX がすごいとかさ、アクションがすごいとかさ、
はい、
またいろいろ、まあ何がすごいって多分ジャンルがあると思うんですよ、うん、CG、アニメーションがすごい、
うん、
ピクサーとかね、うん、あ、インサイドヘッド最近見たんです
よ。あ、見た見た、俺も、
あ、見た
見た、
まあ
まあ普通だよね、正直、
ごめん、普通、うん、
普通だけど、俺最後の最後、あの女の子がさ、うん、あのお父さんとお母さんにさ、
うん、
なんか怖かったのみたいなこと言ってさ、
うんうんうん、
こう本心を打ち分けるじゃん、
うんうんうん、
あそこで出ら泣いた。
あ、なんかね、それ俺一緒に見てた人もね、同じ状況に陥ってた、
うん、そこだけ
出ら泣いてた。
そう、だからその作りはめちゃうまいって思う、
うん、
溜めて溜めて溜めて、うん、あそこでポンって、うん、放出する感じは、うん、そこまでって割に なんかまあ中途半端なアドベンチャーものっていうか、なんかまあまあなんだよね。だけどその先、うん、あそこに到達した時に、うん、そのためられてたこうある種のフラストレーションみたいなのが解放されるんだよね。そうで、多分あの子もこうあの時に心を解放したんだよね。あ、そういう我々の心情と見事にリンクしてて、
はいはいはい、
そう。
なるほどね。
うまかったですよ、あれは。
なるほどね。
うん、めちゃ感動した。
好きじゃん。結構好きじゃん。
正直、
結構好き。
はい。
ちょっと、会話劇の話から、インサイドヘッドの話に移っちゃったんで、でそのまま僕もちょっと感想を言いたい。
あ、どうぞ。
僕はね、まあ、トイストーリーとか、カーズとか、フレンズとか、
はい、
その、ピクサー、
ピクサーものね、はい、
CG アニメーションものの、もう何が好きかって、これ、ややギャグ。
あ、ややギャグ。
ギャグ気味じゃないですか。カーズとかもそうだけど。
はい、
インサイドヘッドは道徳的すぎるのではっていう、
ね、
ちょっと子供が子供にねの教育とかみたいなのよくわかんないですけど、そういうのに関してはなんかいいのかなみたいな気がするんですけど、
はい、
でもねこれ大の大人がですねあれをこうこう見せられると、
うん、
これを見とけって言われてる気がするんですよね。これを見て心洗われてろ、
洗われてろ、
うん、って言われてる気がして、なんか途中でちょっと僕はね、ちょっと諦め、
ああなるほどね、
諦めて寝ましたけど。あと僕はね、やっぱ悲しみが嫌いです。何が嫌って僕は悲しみが嫌いです。
悲しみのあのうじうじした感じが、
感じが僕は嫌いです。
嫌いだ。
うん。嫌いだなって思って声優チェックした大竹しのぶですよ。出たよ大竹しのぶ。
しのぶ
すごいよこの人は本当に。人を嫌な気分にさせるのが本当にうまい。
人を嫌な気分にさせる名女優として。
名女優さんも痛む人もう本当ボロカスに言ってますけど、はい、何がいいって大竹しのぶですから。
大竹しのぶでしたね。いや海町ダイアリーでも大竹しのぶ光ってました、
ね。大竹光ってました。やっぱあの人はねなんかちょっとこう人を気分悪くさせる演技っていうのはね本当にうまい、ね、
絶妙ですよ、ね。わ、うん、かります。悲しみ嫌いでしたか。
悲しみはちょっとね、あのなんか喜びとさ、
はい、
二人でちょっとさ飛ばされちゃってさ、
はいはい、向こう側でね、
あの向こう側でなんか二人でちょっとあれする
じゃん。あれしたりこうしたりしますよ、ね。
うん、あれしてる時とかもうなんかもうお前のせいじゃんみたいな。
あ思いましたか、うん、でもね私はね喜びのね、うん、終始ハイテンションがすげえムカつきましたなんだお前はお前の価値観を押し付けるんじゃないよ俺に。それはお前の価値観だろうが。
感じるね。
どうだよ。
まあまあまあ
私はねそれはそれと思います。
まあまあまあ確かに確かに、
うん、だからどっちもまあまあそんなに好きじゃない。
どっちにこう
てかね、あの色別に誰のこと好きじゃないですよ。
まあまあまあまあ、ま
あ、怒りはなんかもうおじさんだし、
おじさんだしね。
困ったおじさん、うん、
てかあれはなんかあれだよ、うん、脳内ポイズンベリーリスペクト映画だよね。
どっちがどっちだって話ですけど。
ノーポイリスペクト映画、まあまあまあ、
すげえわかります。僕もあれ見ながらノーポイって思って
ます。ほぼノーポイですよ、
ね、ノーポイって思います。あんな風にネタが被ることなかなかないですよね。
西島秀俊はどれだっけ。
全く同じネタでやつもね、あれ。
いや結構僕もちょっと楽しみに、まあ、ピクサーのが、まあ、好きなやつが結構あるんで、
はい、
楽しみにして見たんですけど、まあまあまあまあ
まあまあまあ
気持ちに。
あのね、私はね、結局そのやっぱり本 チンを打ち明けるっていうのは勇気がいることなんですよ。
はい。
ね。
はいはいはい。
だからあそこであの子が勇気を振り絞ったっていうことに感動するわけですよね。やっぱさらけ出す勇気がいるわけですよ、ね。そこにはその恐怖があるわけですよ。その恐怖を乗り越えてさらけ出すわけですよね。そこにすごい私ドライブしますよね。オーバードライブしていきますよ、そこは。
なるほどね。
そうなんです
よ。あ、じゃあちょっとインサイドヘッド何点？
ああ、まあ、3.5 点です
。3.5 点、
はい。
なるほどね。
最後のあれがなかったら2点ぐらいです、うん、正直。
なるほど。
割に退屈な映画だった
んです。はいはいはい、
はい。
は
い、
2点。や
っぱりね。
まあ僕最後までね、見なかったんで。
どうでしょう、それ腐ってるよ、マジで。
諦めたんですよ。
それはね、腐ってる。
映画館で見てたら、もし、映画館で見てたらもうちょっと高かったんでしょ、確かに。
いや、3.5 点
あった。3.5 点あったんでしょうね。
だすごいですよ、だって2点の映画が、あの最後のおかげで 1.5 点プラスになるんです
よ。相当上がってます、
ね。相当上がってます。8割ぐらいアップしてる。すごい、
うん、あ、だからちょっと話戻しますけど、
はい、
まずアニメーションがすごいとか、
はい、
まあ、いろいろこう、ね、こうポイントが見るポイントがいろいろ映画にある、ある、あると思うんですけど、やっぱね、僕らが完全にこう趣味思考として会話劇っていうのが単純に好きっていうことが最近、まあ、僕自身は、まあ、会話劇好きなんだなってことが分かり出してきたという
か。あ、なるほどね。
なんかスティーブ・ジョブズ見たじゃないですか。で、まあ、お互い割とこうちょっと辛辣な表だったと思うんですけど、ね、はい、自分で僕自分のポッドキャスト聞いて、
はい、
あの配信した後、
はい、
でなんかもうちょっと考えるところあったかなって正直今ちょっと思って
る。ああ、なるほどね、うん、それは例えば
なんだろうね、その要は40分あれ、僕あの収録の時は分かってなかったんですけど、後からいろいろ調べたところ、
はい、
もう完全にフィクションなんですよ、あの映画って。
あ、
そう、電気のまあいろんな要素、あのウォズニャックとのそのアップル2の問題とか、その娘の認知の問題とか、うん、確かに彼はこういろんな問題を抱えてたんだけど、それがそのあの3回のプレゼンテーションの食材40分で起きたわけはそんなことはありえない
って。
あれはあの映画自体はだからフィクションなんですよね。
なるほどね。
ファクトを集めて再構成されてる。
なるほど。
であえてこうでこう最後時間を無視して娘とリサと話
そう、ね、過ごしますね、
話を したりするじゃないですか。なんかあれとかって最初の1回目のプレゼンでは時間を絶対1回目2回目は絶対に時間を厳守しないっていうスティーブが最後自分の意思でそれをブッチしたりするわけです。で例えば他の表現で言うと、最初はスティーブがなんか最初のプレゼンの時になんか紙を床に並べて、
はいはい、
一生懸命こう
やってますね、
やったりしてたんですよ。でそれを放置してプレゼンテーションに行くわけですよ、
はいはい、
初回は。でもなんか2回目か3回目でもうちょっと記憶が曖昧なんですけど、はい、パートナーの
あーあれね、女ね、
そうそうそう、
いい女ね、
そうそう、いい女と一緒に片付けたり
あーしましたね、3回目ですね、
はい、なんかそれのそういうところが、要は3回同じことをやってるんだけど、微妙にこう違ってる、そう、スティーブの、まあ、多分意図的なんですけど、実際は多分別に心の成長とかもないのかもしれないんですけど、
はい、
スティーブの服装も違うし、まあ、なんか3回繰り返していく中で、微妙にこう彼が、こう、すごいディテールの部分で成長を遂げてるっていうところを
描いてる、
そう、描いてる。そこを見出せると、見てる間にそこを見出せたらもうちょっと俺は面白く楽しめたのかもしれない
な
っていうふうに今はちょっと思っているっていう。ちょっとだからね、あのもう一回見たいなって思ってますよ、
はいはいはい、
あれは。 ちょっと早とちり票をしたような気もしなくもない。
なるほどね。
気がして。
分かってなかったんじゃないかと。
そう。やや後悔を。
ポスターがない。
なるほどね。
まあ歌丸さんが高評価だったからっていうのもあるんですけどね。
引っ張られがちだよ、ね。知ってる。
でも歌丸さんの最初に投稿ユーザーからのメールとか紹介するじゃないですか。
はいはいはい、
メールの量は
めっちゃいっぱいしてきた。20人ばかりしてきた。
ライブじゃない。
ライブだね。
特造だ特造。
特造かな。
特造だったらそのまま特造で飲むよ。
飲むよ。ハックフィンだ。
そう、髪の毛真っ白の、
うん、なんか
男か女か分かんないみたいなやつとかが混じった20人の団体が来ました
よ。あ、ごめんなさい。で、
あ、そう、それで
投稿票が、
投稿票では割と半々ぐらいだったんですよ。あんまりベタ褒めの票はなかった。
あー、なるほどね。
で、僕らみたいなその浅はかな意見を言ってる人が結構多かった。
多かった、はい、
多かった、
はい、
それを結構擁護するような感じで、うん、歌丸さんは結構高評価だったんですよね。
ああ、なるほど。
だからもう一回見たいと思ってます
よ。まあ本当にね、長いものに巻かれがちですよね。よく自信持てよ。
ないよ、俺に自信なんて。全然ない。
本当ね、自信のありかってね、全然難しい問題で。
できれば僕じゃない、僕以外の何かによって全てが決まってってほしい。
すげえな、他力本願の極み乙女だ。
極み乙女。他力本願の極み乙女。
それは結構他力本願の極み乙女だ、
うん、いや結構そういうとこあるんですよ。
知ってる。
仕事とかでもそうなんですけど、なんとか自分の意見じゃない、うん、でも自分の意見と同じ方向性に持っていける自分の意見以外の人の意見とか、
はいはい、
分析結果とか、そこの事例とかを集めて、
はいはいはい、
あくまで俺の意見じゃないんだけど総合して考えるとこっちっぽいですみたいなことを言いたい。
あ、なるほどね。まあでも、
うん、ところがみたいなところがあります。私
きっとね、こうやって上手な仕事感なんですよね。
ああ、ね、そうなんですかね、
うん、悪者にならない
し、そう、別にそれが正解だったからといって、
はい、
褒められたようがないんですよ、
はいはい、とにかく決定を避けたいんですよ、
皆さんのおかげで。
でも価値悪いよね、皆さんのおかげでって言いながら自分の思い通りにしたいっていう、
そう
価値悪いよね。そこはね、
できれば会社の人とか聞いていないでほしい
よね。
楽しいです
ね。そう
です、だいぶ酒飲んでるんです。
こう聞かれたら感じ悪い。これ何やったの、
これ何ですか。
びっくりした、頼んでない
よ。
びっくりしちゃった。
あ、すいません。これ、ちょっと
1本の方がいい
で。頼んでないね。うん、ヤンキーをつけないでよ。
勘弁してくれよ。
やめろ。お前、この店でお前、マジ言っちゃダメな一言だよ。本当に。ピーだよ、ピー。
ピー。
お前、今に聞かれてたら、前次出てくる商品、多分とんでもなく辛いよ。とんでもなく辛いよ。
すいません。やめて。
いや、ほんとね。あります、そういうの
ね。そういうのがね、
はい、
マネーショートからも、
はい、
結局僕感じることは、はい、他の映画見てる時とも一緒で、
はい、
一番感じたことはやっぱりなんかこうイメージの怖さというか、プロパガンダの恐ろしさみたいなのを、はいはい、僕一番感じました。
あ、 まあでもそれを炙り出した映画なんですよね、うん、本当にマネーショットの話は今からちょっとしますけど、はい、何が一番ゾッとしたかって、うん、あのサブプライムローンのヤバさを現地調査しに行った時の話ほど恐ろしかったことないですよ。
いやあれはヤバい。でしかももっとヤバいのはそのいや完全にヤバいじゃんサブプライムローン、うん、まあ、あれ聞いてたら誰でも審査通るし、はい、一人で一軒の家に対して2つローン組めるし借り換えもバンバンできるしめっちゃヤバいのに、その当時そのリーマンショック以前 の, そのローンを借りてた人たちは、はい、サブプライムローンがヤバいって思ってなかった。
ない
それがヤバい。サブプライムローンがヤバいことよりもそのヤバさに気づいてないっていうことがヤバい、はい、しかも世界中の人が
世界中がね
こ
れはさ日本のさ、うん、バブルのさ、うん、この土地だなんださ、
はいはいはい、
めっちゃ儲かったんですよ、
はいはいはいはい、
は、はい、でもそのそこにあるヤバさっていうのにやっぱり同じように気づいてなかった、
気づいてなかったんですよね、
うん、でもあれはさマイケルはさ、
はい、
マイケルさ、
マイケルだっけ名前、
マイケルマイケル・バーンかな、
あのガチムチの人、
ガチムチの人、
マイケル・バーリ
ー、マイケル・バーリー、
クリスチャン・ベールね、
そう、あのマイケル・バーリーの話じゃなくてクリスチャン・ベールの話なんだけど、クリスチャン・ベールマジで体の作り込みがヤバい
ね、ヤバいね、
この人のマシニストって映画見たことある、
あめっちゃ捨てるよ、
そう体作ることにかけてはクリスチャン・ベール本当に信頼できる、
信頼できる、
ちょっと怖かったもん、
エクソダスね、
アメリカンハッスルの時
ダークナイトランニング出てたんだ、
アメリカンハッスルの時なんか、はい、髪の毛抜いてるから、
抜いてる、
ハゲの役やってんだけど抜いたらしいから、
怖っ、役作りが尋常じゃないっていうことですかね、
いやこの人マジで名優ですよ、すげえもん今回のあのメタルオタクの感じね、
やばかった、
ガチムチのメタルオタクの感じでイカれてるやつ
なんか実話だって言うからまあしょうがないんだろうけどさ、うん、なんかあの片目が義眼とかさ、
う
ん、ああいうのはなんか何なんだろうね、どういう何の伏線なの、
まあ人とうまくコミュニケーション取れないやつっていうことをより強く表すためのディテールじゃない、あのディテールがあることでよりこのマイケル・バーリンっていう人のこう孤独感というか、なんか誰とも分かり合えない感がさ、より際立つというか、あ、一人ぼっちなんだよな、一人ぼっちでやってきたの、一人ぼっちの天才
数字を読む天才、
うん、すごいね、天才じゃないんだな俺って思うよね、あれ見てると天才が出てくるものを見てるとね、本当にあ、俺天才じゃないんだなって思うよ、
思う思う、
凡人だな、
早々に諦めてますよ僕は、
ね、
天才にお茶を汲む仕事がしたい、ね、
何なんだろう、ね、天才って何なんだろう、ね、の
俺は天才は一つ定義を持って
ます、あ、よろしくお願いします、
天才は一つのことに集中できる人、
あー
できない、もともとできるわけじゃないですよ当然、
はい、
当然生まれながらにしてできるわけじゃないと思う、
はい、
できるようになるためにこう訓練が必要で、まあセンスがあって人より短い訓練でそれが上達するっていうことはもちろんあると思うんですけど、それにしても人から天才と呼ばれるレベルになるまでには相当な訓練が必要で、
はい、
その相当な訓練を 辞めずに続けられる人ってい
う
のが俺は天才なんじゃないかなって。
じゃあ結局努力家って
こと？そう、結局一つと努力家っていうことで、しかもそれを辛いとか努力とか思わずに自然に、
あー、なるほどね、
ごくごく自然にできる人、うん、だ結局これを俺はやらなきゃって思って、それに対して集中するっていうよりは、すごくごく自然にそれに集中して好きだから、
あ、
もうなんかそのもう運命みたいな感じでやってる人、
好きに忠実みたいな、
そうそうそう、それはだから天才の一つの形かなっていうのが、
天才カリスマイズムともちょっと違うんだよね。
違うね。カリスマってやっぱり 人からの評価、うん、カリスマ、うん、人からの人気を集められる、
はい、やっぱ天才はロンリ
ー、なんか見せ方を気にしてないですよね、
はい、
天才
は。なるほど。
カリスマは見せ方をちゃんとで見せ方がうまくできてる人、
あ、見せ方がうまいやつカリスマ、うん、なるほど。じゃあ、あれだね、凡人がいける頂点はカリスマなんだ
よ。そう、カリスマだったん
ですね。
いや、
ね、
そうそうそう。
深い考えと知識があれば、うん、カリスマまではなんとかいける。
なんとかいけると思う。すごい、勉強すればいける。
ね、勉強すればね。
そうそうそう、みんななんか
やっぱさ、控えめな。やっぱ天才はね、天部の才っていうぐらいだね。
そうそうそう。
そういうことね。
チャーハン食いたくない？
いいよ、頼みな。
ちょっとメニュー見るんだよ。
ただね、正直ね、はい、マネーショート見て思ったことあるんだけど、俺お金のこと知らねえなって思った。
まあまあそれはまず思います
よ、ね、うん、マネーショートでね、一番大きく取り上げられているのが空売りっていう行為なんですけどね。
チャーハン、あ、ごめんなさい、ニンニクチャーハン、
ごめんなさい、ニ
ンニクチャーハン、ごめんなさい、チャーハンじゃ、チャーハンじゃなくてニンニクチャーハン、はい、
うん、でこの、うん、空売りがね、うん、まず何かよく分かんない。
まあまあそうです、
ね、映画冒頭にね、空売りが出てくる、あ、分かんないこと出てきた、やっぱりって思ったのね。で、映画見てるとね、なんとなくね、こういうことなのかなってぼやーんって分かんなくはないんだけど、やっぱりよく分かんない、
はい、
うん、そういうところはある。
だそういうなんか、お金のことに関して学ぶっていう文化が薄いんでしょうね、きっと日本はね。
ああ、うん、そうですね、うん、それはあるんですね。
欧米ではもう当然ですか、
みんながお金のことを考えて、
そうそうそう、でみんな欧米の人たちは貯金じゃなくて金融商品にね、
あ、なんか投資する
人、投資するし、それも、あ、そういう民族なのかなって思うか、そういう風にこうプロパガンダ的に政府が仕向けてるかって考えるかで、だいぶこう意味合いが変わってくると思っていて、
それが当たり前だって、
そうそうそう、
今思わされてるっていう、
そうそうそうそう、
アメリカ人が、
そうそうそうそう、
なるほどね、
はい、
はい、
だ医療保険の話が多分有名というか、多分よく言われるんですけど。日本は普通にみんな国民健康保険とか社会保険とか
あります、ね、
医療保険が普通にみんなが入っている保険があるんですけど、はい、まあ、アメリカ行くとそれがなくて、みんな自分で任意で医療保険に、保険会社の任意保険の医療保険に入らなきゃいけないっていう状況とか、そういうなんか日本人はなんかある程度なんか何もよく分かんなくて、ね、普通に働いてたらなんか別に病院は3割負担で済むし、月で十何万以上かかったら高額療養費制度っていうのでお金が国から返ってくるし、
はい、
みたいな、学ぶ必要がないんですよね。でなんか多分その辺 がそのなんかそのあの映画を理解するのが難しいっていうのの発端なのかなっていう気はします。
そもそも我々にはちょうど考えてない
教養がない、
まあ、でも確かにそうですよね、うん、マジ分かんないこといっぱいあったんですよ、あれやったらお金がもかかるっていう仕組みそのものがいまいちよく分かんない。
ああ、なるほどね。金融商品の売り買い。
そう。あれ、その辺はね、これから大人になっていくにつれてね、うん、勉強する余地があるのかもしれない。
勉強した方がいいんだろうなっていう気はしますよね。ああいうのを見せつけられちゃうと、すごいベタですけど。
やっぱりね、中古のレコードをね、店員買い漁ってるだけで、ね、お金は生まれないんですよ。
生まれないですよ。売らないと。
売らないと。
安く買って高く売らないと。
それそれ。知ってる、その仕組み。でも大体ね、今までね、大体高く買って安く売ってる、これ。
負けてるね。
負けてる。負け組だね、現状は。
まあね。
うん、まあだけど、
はい、ありがとうございます。
勝ち負けなの？
え？
勝ち負けだけで決めるの？
いや、幸せならいいんじゃない？それで。
あ、出たよ。幸せならいいんじゃない？幸福論。イエーイ。
やめよ。これ以上はやめよ。
これ以上はやめよ。大体ね、人はね、選挙の頃になるとね、いつもありがとうございますって迫ってくるから、
これ以上はやめよ。
怖い。マジで。
まあ、そうそう、冒頭にもちょっと冒頭っていうか、20分前ぐらいにも言いましたけど、はい、怖い、そのまあ金融系のことは分かんないんですよ。空売りのこともよく分かんないし、ショートの意味も分かんないし、サブプライムローンのこともよく分かんないけど、まあやばいってことは分かった。まあ何がやばいっていうと、やっぱり最初にも言いましたけど、やばいことに気づけない俺たちがやばい。ゴーンガールの時もそうでしたけど、それに気づけないのはなぜかっていうと、やっぱ僕らはメディアとか政府とかそういう自分よりこう巨大なこう組織、自分より巨大なオーガニゼーションのことを心のどこかでやっぱ信用したい、
手放しで信用したい気持ちがある、
信用したいって気持ちがある。やっぱなんだかんだ言って自民党のことをみんな信用したいと思ってる。
思ってるよね。だ楽なんだよね。長いものに巻かれてる方がやっぱり人生は楽なんだよ。
そう楽。難しいこと考えなく
て済む。そう。思考停止で生きていく方が楽なんだよ。
楽。
うん。そのことが分かってるから、このように流されるんですよね。それは本当にそうだよ。
今日本で言うと、まず年金の問題とかね。
正直ね、年金の問題に関してはありがとう。年金の問題に関しては、いや、絶対俺たち、もう、今の30代とか、
はい、
もう、老後になっても、年金なんかもらえないっしょって言いながら、はい、ヘラヘラしてるんだよ。
そう、ヘラヘラしてるんですよ。
もらえないっしょって笑ってんだよね。
そう。
これ多分、実際老後になってもらえなかった場合、泣いてると思うんだよね。
結構やばいんですよ、実際。
このさ、下支えするシステムもう破綻するぜって言われてさ、
そう
だったらそっからさ、離脱しちゃダメなの。
そう、でもできないんですよ、日本では。会社員やってたら 厚生年金払われちゃうし、
そうだからまず会社員を辞めるで個人事業主になるで、年金を払わない
国民年金を払わない
ボイコットする国民年金をボイコットするで、保険会社に、あの任意の
積み立てる、ね、
積み立てをしていく、
それが許される、許されてもいいんじゃないかっていう気はする。
そうそうそう、だって回ってないんだもん。というかやっぱりそれダメって言われてるのってさ意味わかんないよね。
制度、体制、
思うんだよね。まあ、こう大人って言われてもしょうがないなと思うんだけど、やっぱり今さ少子化だとかってさ俺たち責められてるじゃん、正直今の30代ぐらいが逃げ責められてるじゃん、20代後半から30代が
子供をもっと産めと
産めみたいなこと言われるんだよ、でもさ子供減らし始めたの俺らじゃねえしさ、なんか変じゃねそれって、やっぱりその世代としてはそれ変じゃねって思うんだよ。なんかお前らの汁拭い俺らにさせようとしてねって
明らかにそういう系はあるよね、
うん、なんか
最近国会中継で話題になってましたけど、保険じゃない、保険じゃないと思います。保育園がないですっていう、
はい、ない問題で、
保育園がないから子供預けられないから、あのやばい、旦那さんか奥さんかが仕事辞めて、うん、子供を面倒見るしかないよねっていう風になると、はい、あまあじゃあそうシングルインカムになっちゃうから、はいはい、まあ子供一人にしとこうかっていう風になるよね。
なっちゃう、うん、これは。
で、まあ、抽選で外れたから、俺の友達でもちょうどいたんですけど、マジで抽選で外れまくって、本当に保育園に入れなくて、あの奥さんがマジで復職はその育休取ってたんだけど、会社辞めたっていう人が身近でいて、まあ、本当になんかそれ俺身近でいて初めて。今まではこうテレビの中でメディアでしか知らない問題だったんだけど、初めてそれ友達から聞いて、直接嫁がさと聞いて、あ本当に大問題なんだなって、
マジだなと、
そこで初めて認識したんですよ、
はいはい、
でそうなったらその人たち、その夫婦が、少なくともその直面した夫婦はもう一人子供作ろうと思わないんですよ。
思えないよね、
その状況で、
うん、
稼ぎ一人だし、
そうそうそうそう、
保育園入れられないし、で育っても年金もらえないし、
そうそう、
そんな世の中で子供バカバカ産めますかって、
でこれって俺らも悪いのっていう話じゃん。
あれなんだっけ、
マジで俺今さジジイバカバカ相手にしてんじゃん、仕事で、
はいはいはい、
そうするとさやっぱ若者がすごい批判するんだよ、はいはいはい、おじさんたちって、だけどうるせえお前らっていうさ
お前らがやってきた借金のツケが回ってき
てる、回ってきてんだと思わねえかって、お前らね、今が悪い、今が悪い、もう社会がどうちゃらこうちゃら言ってくる、てめえらが作り上げたもんだろうって思うんだよね。その反省がいい、俺らがその若い世代がねなよっちいとか言うのは別にいいけど、お前ら自身の反省はねえのかって、これは本当に思う、
ないんですよね、あの人たちね。
だってさ、そのゆとり世代の部分、そうだよね、ゆとり世代作ったのお前らじゃんって話だよ。それでさ、
好きでゆとりやってたわけじゃない
よ、ね、そうそうそう、お前らがゆとりもさ戻せなきゃいけないからってよくわかんないこと言いさして、ゆとり教育だってやったことのつけじゃん、これ、
う
ん、責任持ってよお前ら、
そうなんですよ、
うん、
なんかいつまでもあの高度経済成長からバブルまでの調子良かったことを思ってんじゃねえぞ。
それは別になんか君たちがすごかったっていうわけではないですよ、正直。
それ時代の流れじゃん、それ。そうそうそう。それはね、本当に思う。
確かに揺らぎがすごい。
マジで今の若者ないのですから、あの軍隊作ってあの兵隊に取られた方がいいって本気で言う大人マジ多いから。
マジで？
そうで、ちょっと待てって、お前ら一回も経験してねえだろそれって。お前らの親だろうが経験してきたのか。バカかお前らはって本当に思う。お前らの方がなよっちだろうが、黒子もしてねえくせにこの野郎って
ね。
そう本当に思う。だからあいつらはね、早いとも全員死んだ方がいい。今日はね、珍しくね、我々ね、今まで一回もなかったと思うんですけど、お酒飲みながら
やってますから。今までやったことないですね。
一回もお酒は入れたことないですよ。
ないですね。
はい、話にならない可能性が高いということで、ずっと避けてきてる。
話になってない可能性が高い。だいぶ高いですけどね。
あのただの文句おじさんになってる可能性が。
やべえよ。
お前らも文句おじさんだ。
そう。
いや、
すいません。生一つ。
行くね今日は。
まあまあ。
行くね。
今12時半なんですけど、はいはい、4時ぐらいから僕飲んでて。
やばいね、飲酒を継続してるんだ。
飲酒を継続していて、まあ、途中で2時間半映画見てますから、はい、まあ、大体そう休んでます。
いいよね、お酒飲めるっていいよね。
まあでもお酒もね、もう良くないよね。
え、
良くない
何？プリン体？プリン体の話？
だからね、あの去年8ヶ月ぐらいあのフィットネスジムに行ってたんです
よ。ああ、そうですか。はい、
で今年年が明けて1月の頭に決意したんですよ。
何を？
ジムをやめよう。
心は？その心は？
あの体、ジムで体鍛えても別に意味がないと思って。
おお、今完全に時代はフィットネス時代です
。あのね、これなぜジムに行くようになったかというと、やっぱ人間は筋肉だって思ったんです
。はいはい、
筋肉の時代が来てるって思ったんですよ、
はい、
去年の春に。だから筋トレをしなくてはいけないと思って。でトレーニングをした、
はい、
で筋肉の時代だ、トレーニングをした、
はい、
でそれをそのトレーニングがどれだけのもんだったかっていうのを自分で評価するために山に登り出したわけです。
ああ、なるほど、
はい、で登山して思ったっすよ、
はい、
あのトレーニングは意味ないです。フィットネスクラブでするトレーニングは何の意味もないです。
なんで？
あのやっぱ持久力、まあ、この登山において大事なのは瞬間的な筋力じゃなくて、
あ、
持久力、
はい、
1日こう高低差 1000m 距離にして15キロぐらい、
はい、
こうそれを歩き切る持久力が大事なんです。
はい、
それ持久力を鍛えるにはこう長時間負荷をかけ続ける筋肉に、
あ、なるほど、
必要があるんですよ、
はい、
でフィットネスクラブってなんかすごい瞬間的にものすごい圧力をかけるんですよね、
はいはい、
だから瞬間的なその筋肉のデカさみたいなのは明らかにつくんですけど、
はい、
結局その筋肉にもその持久力がないと、こう山の前では無力なわけです
よ。なるほどね。
ここはその悟りが、トレーニング、フィットネスクラブで筋トレしてつけた筋肉は、あ、これはなんか別に役には立たんないと
思う。なるほど。
マラソン、そう、マラソン、それ。
ウォーキングマラソン。
あ
で、アメフトやってる時に僕先輩から言われたんですけど、アメフトやるために、まあ、筋トレするんですよ、怪我してるんで、はいはい、でアメフトやるために一番トレーニングになるのは筋トレじゃなくてアメフトをすることだって言われたんです
よ。あ
おそらく山登るのもそうなんですけど、山登るために一番トレーニングになるのは山登ることなんですよ。
なるほどね、本質的だ
でしょ、
ずいぶん本質的な
ことだ。そうなんかその何でもそうだと思うんですけど、何かこう上達したいことがあったら、
はい、
それをやるっていう、
それそのものを、
それそのものをやる。
なるほどね。それはね、あれですね、仕事にも通じますよ。
あ、まあそうだと思います。
本当にそうですね。私ね、毎日コーヒーいっぱい入れるんですよ、
はいはいはい、
いっぱい入れるんですよ、
はい、
いっぱい入れて思うのはね、いくらコーヒーが好きで毎日私コーヒー飲みますって言っても入れて 3,4 回ですよ。 3,4 回しかコーヒー立てないんですよ。
ちょっと立てない。
私数十回立てるんですよ、1日で。1
日
で
ね
それを1年間やるわけですよ。
それはやっぱ違います。
レベルが違うんですよ本当に。で、これね、うちに来る寺の坊さんが言ったんだけど、お経を読むんですよ毎日お経を読むんですよ、
はい、
毎日とにかく365日お坊さんってお経を読むんですよ。そうね、檀家の人たちがたまに来てお経を一緒に読むんですよ。クソだっつうのね。そのお経一つ言ってもやっぱりそのうまい枝があるそうなんですよ、ね、でそれはいくら檀家がどんだけ練習しても坊主にはかなわないらしいんですよ。そう、まあ、それやっぱ本質的なことなんですよ。あ、プロにはかなわないんですっていう話なので、そうでやっぱり喫茶店をねやりたかったら喫茶店で働くしかない
と。まあまあそうですよ。
そう、趣味でいくらコーヒー入れてて、じゃあいざ喫茶店やりましょうってなってもうまいコーヒーが入れられないんですよ。これは不可能だと思いました。なんでかというと趣味で美味しいコーヒー入れてる人はコーヒー入れるの焦ったことないですよ、
はいはいはい、
めっちゃゆっくり入れてるから美味しいコーヒー確かに入りますよ。違うんですよ、めちゃくちゃ焦ってる時に美味しいコーヒー入れれるかどうかが、
ね、
コーヒー屋の肝なんですよ。
なるほどね。
っていう、だ上達するためにはやっぱり現場行くしかないっていうのは確かに本質ですよ、
はいはいはい、
多分全てがそうだと思う。お金のこと勉強したかったら証券会社入るしかないですよ。
入るしかないです、
はい、だから無理なんです。
モルガンスタンレー行くしかないです。
モルガンスタンレー、そうそうそう、
行くしかない
です。 JP モルガンスタンレーホールディングスに行くしかない、
行くしかないです、はい、モルドマンサックス行くしかないです。
行くしかない、
行
く、
はい、金融商品を買うしかないです。
買うしかない、
売るしかないです。
売るしかない、そう、どんどんね、マジでそうなんだ、ね、趣味っていうのはやっぱどこまでも趣味だなとは思います
よね。
はい、
はい、
あの人80歳ぐらいにさ山登りしてる人は誰だろう。
アルピニスト、
アルピニスト、多分あの人にさ趣味で登山してる人ってかなわないんだろう。
まあまあそれはそうですよね。
野口瑞希だっけマラソンランナー今さ趣味でマラソン行ってるけどかなわないんだよね。すげえそれって本質的だね、やっぱりね。いいこと言ったね、ゆうきさん。
いいこと言った、
うん。
野口瑞希って何、
なんかのオリンピックで金メダル取った人、マラソンで、今回37歳かなんかで、
はいはいはいはい、
引退で、この昨日、
はいはいはい、
名古屋でウィメンズマラソンっていうのがあり
ました。ああ、やってたね、
はい、それで23位だったそうです。
なるほどね。
でそれで引退するんじゃないですか、はい、そうなんです。
今年は僕はもうマラソンですよ。
ジョギング。あ、じゃあもう完全にジョギングだ。
ジョガーズ。ジョガーズ。
はいはい。あれ何、やっぱりさ走ってると ドーパミンが出るんですか。
ドーパミン出るっす。
じゃあ
ドーパミンは出るんですけど、あの膝が痛いっす。
じゃああれだね、ドーパミン負けてるね。
ドーパミン負けてる
っす。痛みにまだ負けてる。そう、
膝が痛いっす。
追い込みが足らないんだ。
あのね、最近ちょっとジョギングをしてるんですけど、
はい、
あの会社の人たちと、その会社の人たちとしてる中で一番こうやばい人が、あの会社のジョギングって会社から駒沢公園っていうところまで走っていって、駒沢公園はそのマラソンの、まあ、そのジョギングのコースがあるんですよ。
はい、メッツみたいな。
そうそうそうそう。で一周が確か2300m だかなんか、まあなんかあるんですよ。でその会社のそのマラソンをね常にしてる人は何の時計とかスマホとかもなしに、
はい、
その 2300m を10周プラマイ1秒のペースでペースを変えずに走り続けられるんです。
すげえ。
その人はペーサーっていうのを買って出てて、その、まあ、その駒沢公園では毎週なり毎月なりその土日になるとそのジョガーが集まるんですよ。でその人たちのペース配分をするために全く同じペースで走り続けるっていう人がいて、そういうことをしてる人がいるんですよ。もうその人はもう当然出勤も走ってくる5キロ走ってくれ、
はいはい、
で昼休み走る、で帰りももちろん走るんだけど途中公園によって余計に走って家に帰るっていうのをもう当たり前にやってるんです。もうなんか特になんかそこにあのいや電車で行った方が早いんじゃねとか、今日は雨だからやめとこうとか、今日はちょっとしんどいから電車で行こうとか、そういう概念が全然ないんですよ。
はあ、
当たり前のように毎日同じことし続けるし、
あすげえ。
だからなんかそういうの見てるとやっぱなんかこう、例えばランニングマシンで走るのとか、
はいはい、
意味がないな
って
思うわけ
です。でもやっぱりそうなんだよね。そうなんだ。
それをやりたかったらそれをやるしかない。
もうその人はさ、お金が生まれないだけでプロジョガーだよ。
いやもうプロジョガーです
ね。そう、そうなるともう趣味超えてんだよね。もうプロなんだよ。ちなみにさ、何履いてるの？
え？
スニーカーは。
スニーカーはなんかわかんない。
いや君。
あ、俺？これはナイキのすんごい底が分厚いすんごい膝にいいスニーカーを履いてます。
そうか、ナイキか。
ナイキです。
足痛くなんない？
すんごい底厚いんで。
いや、幅、あ、
幅は全然痛くなんない。
あ、ほんと。最近考えてるからな、日本のマーケット用に
合わせてるでしょ。
合わせてるんだろうな、多分。
はい、
そう、ナイキは 細くて高高高でっていう、
そうですそうです、
イメージはありますよね。
細いんで日本人の足にやっぱりあんまり合わないんですね。
最近スニーカーどうですか？
いや、まあ、正直ね、もう全然手出してないですよ。
あ、そうなの。
はい、なんかね、まあ、あんまりもう新しいものは欲しくないし、まあ、だからダメになったら買い足したいぐらい、自分の持ってるスニーカー同じものを単純に買い足して、新しいものは特に今は欲しくない。
この間さ、久々に ABC マート入った。
はいはい、
でオールスターみたいな、
うん、
何の変哲もないオールスターが1万で売ってて、あれと思って見たら、かかとの札にメイドインジャパンって書いて
ある。あ、
日本で作ってんの今。
あ、そう、メイドインジャパンの仕様がある。
あるの、
うん、メイドインジャパンモデルが
縫製とかが全然違う。
15,800円。
いや、そんなしなかった。
あ、そうそうそう、
普通のキャンパス地のやつ。
そうそうそう、普通のキャンパス地でメイドインジャパン、
日本で作ってんだって
面白いよね。
ちょっとびっくりしましたね。もともと US で その後チャイナ行って
とか台湾とか、ね、
台湾とか行って、うん、日本で作ってんだろ。
そうそう、まあただそれはあれだよね、そのワンランク上のモデルだけどね、やっぱりね普通の4800のも普通に今あるからね、うん、でもやっぱりね、あんまりねポールさん欲しくないっていうの
は。あ、そうなんだ。
なんかそう、
何が欲しいの？
レコード。今ね、もうレコード以外で特に欲しいものないんだ。これ
ホームベーカリーは
いらない。
ホームベーカリーなんでいらないの？
いらないよ、ホームベーカリーなんか。だって俺パン嫌いだもん、そもそも。
パン嫌いなの？
うん、
あんだけうまいサンドイッチ作るのに。
ああ、
食べない自分で。
食べない。まあしょうがないから食べるけど、しょうがないから食べてる。
ちょっとあのリスナーの皆さんにこれはちょっと共有させていただきたいんですけど、
どうぞ。
もうシュンが作るねサンドイッチはマジでうまいっす。
ありがとう。
行った方がいいっす、店。
教えないけど。
シュンが、シュンの、まあ、すごいインターネット頑張って使ったら多分わかると思う。
わかったの？わかんねえんじゃねえか。
わかん
ねえ。だって、店の詳細とか行ったことないからね。
シュンが作る、今日はカレー？
カレーのサンドイッチ。
カレーと。
カレーのサンドイッチはやばいね。
やばい。
ねえもん。よそにねえもん、多分。
カレーと卵とレタスとトマトが入ったサンドイッチ食ったんですけど、これはもうめっちゃうまいっすよ。
うちの商品の中で俺が一番好きな商品。
もうマジ食った方がいいっす。
あれね、カレーがね、気合入ってるからね。
あ、そうなんだ。
うん。飴色にしてるから、たまに。
これ作ってんの、シュンが。
俺が作って
る。シュンはもうカレーにはうるさいっす。
いや、まあ、とにかくうるさい。だってもうカレーいっぱい食べて、もう、ココイチから始まって、インドカレー屋行って、で、ぐるーんって最終的に回ってきて、何のカレーでも美味しくなったもん。
何でもいい。
何でもいい。カレーの味もしてたら、全部美味しいところまで来てるから。で、今はね、原点回帰でね、ココイチに戻った。カレー屋行こうと思ったら絶対ココイチ。
3から
2、うん、1から。
あ、1から。
俺、あんまり辛いカレー好きじゃない。痛いから。
痛いから、
うん、痛いから好きじゃない。そう、だから、そう
だね。これそういう感情を持った
の？カレーについてはね、やっぱ、一かげんありますよ、私は。
僕、家の近くにですね、
はい、
僕最近引っ越したんですけど。
ああ、おっしゃってましたね。
そうそうそう、またその話はゲットしますけど、
はいはい、
めちゃめちゃうまいカレーを見つけました。
ああ、やったね、インド。
インド。
ああ、インド
だけど、米。
ああ、サフラン。
じゃあ、白米。
白米だ。じゃあ、あんまシャビ系のカレーじゃないん
ですか？シャビ系じゃないんですよ。
ちゃんと泥系なん
だ。泥系、基本ポークカレーで、
はいはいはい、
それに唐揚げとか、
あ、
カツカレー
だけど、インド
ミートボールとか、ドライカレー。店の名前を言うとちょっと、地域があれ、
ね、地域バレするからね。
店の名前がほぼインド。
ああ、シタールだね。
まあ近い。
タンドールだね。
まあ近い。
じゃあ何でしょう。ナン。
ナン。
ナン。
正解はナン。
ナン。
めっちゃうまくて、そのカレー。すごい幸せな気分。
ああ、いいね。
なんか、引っ越しをして、その引っ越しした当日に、昼飯どうしようかなって駅前巡ってて、はいはいはい、今ラーメン屋とか結構ね、学生がいて、結構飲食店が多いんですよ、
はいはい。
で、なんかすごい雰囲気のいいカレー屋があって、ちょっとここかなと思って入ってみたら、いかにもインドカレーっぽい感じなんだけど、入ってみたら割とインドと家の間ぐらい。
ああ、なるほどね。
家インドカレー。
はいはい。
え、すんごい愛想悪いおばちゃんがやってるん
ですよ。はい。あのね、一番うまいカレーは何か、私は言ってた答え、家
カレー。
しかも超オーソドックスに、あの裏面の指示通りに
作ったカレー、カレー粉のカレー、カレース
パイスとか入れないの？
入れない、何にも入れない、クミンとかそういうこと一切しないで、ただただ普通に作るジャワカレーの中辛、マジでうまい。
でも味の素でしょ多分。
いやいやいや、味の素だったとしたら味の素がうまい。
まあ、味の素はうまい。
アミノ酸がうまい。まい、いやでも
ジャワカレーうまい
な。そう、ジャワカレーと二段熟カレーのダブル。これが俺が行き着いてる今の。
二段熟カレーそうダブル。
それ違うよ。体健やかちゃう。
ダブル。なんか大きい声出ないとあの音程出ないですよね。
ああ、なるほどね。カラオケ
行く？体健やか。すごい音痴みたいな人になっちゃう、なっちゃってるからちょっとやめろ。
わあ、やめて。
カラオケは行かないよ。
行かない。
そう。サウナしか行かない。
そう、この後ね、我々の予定としてはね、二枚系でサウナっていう。
サウナ。アペゼ。
アペゼ。そういう予定になってます、うん、いやいやいや
疲れた。
まあまあまあ正直ね喋り疲れてると思うんですけど、今どれぐらい喋ったの？
もう1時間
15分。あ、結構喋ったね、うん、
もうちょっと、
もうあと一ネタぐらいいく？
もういいんじゃない？
本当？人間について喋る。
いいんじゃないそれ。それいいよ。
あ、いらないこれ。
大丈夫大丈夫。
あ、本当。
明日
。明日か。本当。なんかね、なんかあったよ。いい。あ、この話は陽太さんとするといいなって話が、ね、
あった。
あったあった。忘れたけどね。
この間ね。うん、あのオマニエルって、うん、あのオマニエル .net っていう、
はい、
ドメインを買ってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
ごめんよ、年間2980円ぐらいでオマニエル .net っていうドメインを買ってるんですけど、
はいはいはい、
まあドメインの更新の時期がこの間来たんです。
はい
はい。まあ2年目ぐらいかな。で、僕自分のあのクラブイベント、ディスコノワールっていうクラブイベントでやってるんですけど、はいはい、そのディスコノワールはディスコノワール .party っていうあのバカみたいなドメインを買ってるんですけど、はい、ちょうどドメインの更新の時期が一緒で、あ、ドメイン更新しなきゃと思って、あの登録してるクレジットカードで、はい、ドメインまた買い直そうと思って、はい、やったらもうオマニエル間違えて3年分ドメインを買うっていう。年、毎回1年更新してたんですけど、はい、今回間違えて
3年更新、
1万円分更新しちゃったので、
安心してください、3年続きます。いやいや、いいよね。
間違えました。
やる気だよね。
やる気。
だって今月いくらっすか？
あ、じゃあ年間2980円。
ああ、1万円くらい使ったんだね。
もう3年は
申し訳ないね。
3年をやっていくスタイル。
ドメイン買っていただいて、
ドメインをやっていくスタイル、
やっていくスタイルですね。いや、まあまあこれはね、割に普通に続きますよ。
まあ細く長くね。
なんかね、最近思うんですよ。やめ時がねえって。
やめ時はないっすね、うん。
今のこの感じでいくと、マジ40になってもまだやってる可能性高いな。
できるからね、40になってもね。
そうそうそう。でも私思うんですけど、来年一つなんか新しいことしてもいいかなって思う。
ああ、それは確かにそうかも。
はい。今年なんか一つ新しい企画は用意したいなと思って。
去年はおシネマ。
そう、おシネマ。おシネマは割にまずまず我々としてはうまくいったなという気がしてます。
ね、だいぶ映画に傾倒したポッドキャストに なってきてますよね。
うん。
だから次はやっぱおゲームじゃないですか。
だからさ、お前
おゲーム。
お前最初の頃さ、俺たち二人でさゲームやったじゃん。
スーファミね。
うん、スーファミさ、わざわざさ、借りてソフト買ってさ。
まだうちにスラダンありますから、
ね。そうでしょ、やったじゃん。で、気づいたでしょ、向いてねえ。
向いてない。
ゲームは向いてねえって気づいた。向いてないんだよ、ゲーム。
前に僕、引っ越しをするときに、 あのキングダムをあのブックオフに売ったんですよ。あキングダムあの背表紙がダサすぎて、
ダサいね、
それが41巻本棚に並んでるのが耐えられなさすぎて、
はいはい、
すんごい面白いんだけど、はいはい、泣く泣く売るっていうことをしたんですけど、あの宅本便っていうシステムを使いました。
あ、はいはい、
自分で段ボールに詰めて、そうすると勝手にブックオフの人ヤマとか佐川か分かんないですけど取りに来てくれる、家まで、
はいはい、
段ボールで、それを持ってってくれて送料無料で、でも勝手に査定してくれて勝手に振り込んでくれるっていうシステムを使ったんですけど、そのキングダムを入れて段ボールがちょっと余ったんですよ。
ああ、はい、
いやまあちょっと他の漫画も売ろうと、
ちょっと入れよう
と、ちょっといろいろ
見つくろうって、
サイコとか売ったんですけど、
はいはい、サイコ、
サイコとか売ったんですけど、まあ、まあちょっとまだもうちょっと空いてたから、
はい、
もうやっぱゲーム売ろうと思って、
おお、
あ、じゃあ大丈夫、すいません、
ありがとうございました。
僕メタルギアソリッドとか龍が如くとかに昨年だいぶハマってたんです
よ。ハマりましたよね。
もう一時期はもうメタルギアソリッドのメタルギアソリッド5ファントムペインのボスのことしか考えられなさすぎて
手につかなかった。他のこと
常にもうなんか俺が常にスニーキングしてるみたいな、
はいはいはい、
常に一人で潜入してるみたいな気持ちになって、
気持ちだと、はい、
ぐと我に返って、
はい、
やっぱ俺ゲームじゃないなと家にあるゲーム全部売りました。またプレステ3があのただのテレビを録画するための機械になりましたけど、
なり下がった
の、なり下がりました。
いや向いてないんだ
よ、ゲームは無理、
おゲームじゃない、ダメだって
。おゲーム農家と、
いやいやいや、もうやめろって。いやだから、ね、新しいコンテンツをね、ご用意したんですけどね、なんですかね、おファッション、
いやファッションは俺興味が持てないよ、
持てないよね。
おインテリアどうです
か。おインテリアはあるよね。
おインテリア、
この間ね、私ね、あの我が家にねでっけえ本棚がね2台届いたんですよ。
お、どういう本棚ですか。
古い木の本棚で、165の75かな、
結構ワイドありますね、
うん、の、奥行きはないんだ、ただ奥行きはね20センチぐらい、
あら、文庫本です、
もうちょっとあるかな、25ぐらい、
新書は置けるぐらい、
うん、
雑誌はちょっとはみ出るみたいな、
はみ出る、うん、なんかどっかの大学教授の家にあったやつらしいんだけど、もともとは
大学球児は本持ってます
ね。いっぱい持ってるからね。もうすごいかっこいいんだけどね。あ、やっぱ本棚イズムみたいなのはやっぱり私ずっと提唱し続けてるから、インテリアにとって一番とは言わないけれども、かなり重要な位置を占めるアイテムっていうのはやっぱ本棚。うん、本棚なき家にインテリアなしです
ね。まあわかります。
はい。やっぱかっこいい本棚、うん、これは重要なんですよ、
ね、それってそれを突き詰めると、
はい、
本読む人と本読まない人っていう話になると思うんです
よ。ああなるほど、ね、
いや本棚がある人ってつまり本がある人ってことじゃないですか、
はいはい、
ってことはつまり本を読む人ってこと
です。そうですね、はい、で
本棚がない人っていうのはまあわかんない、借りて読んでたりとかしてるかもしれないですけど、はいはい、まあ、少なくとも本を読まない人に多いんじゃないかと。
なるほど。
っていう意味で言うと本を読む人ということですよね、しゅんさん。
いや僕は違います。本をコレクトする人間です。
本を集める人。
これはね、もう全く違います。私ここ1、2年買ってほったらかしにしてる本がすっげーいっぱいあります。
あ、わかる。
はい。なんか、あ、面白そうだなと思って買って 2,3 ページ読んで、じゃあ今度読もうと思って置いて忘れてるっていう本がめっちゃ多いです。
なるほどね、
はい、エルンスト・バルラハっていう彫刻家がいるんですよ、ドイツ人の。すっげえ活かした彫刻作る人なんですけど、木彫で。エルンスト・バルラハの本をね1年ぐらい前に買った人、いまだに読んでないです
よ。なんで、
あんまり面白くなさそうだ。
金沢ラーメン食う？
うわ、俺はもうごめん。
俺もごめん。
言うな。なら言うな。いや、わかんないです。わかった。新しいものです。決まった。
はい。
オアート。
オアート。アートいっちゃう？
で、要は難しくないアートの話。私この間ね、名古屋で県美で、愛知県美術館でピカソ展やったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。青の時代を中心にした、初期作から、最晩年の作品まである作品展だったんですけど、なんていうんですかね、ピカソってさ、やっぱりすごい抽象的だし、特に後期になればなるほど、どんどんやっぱりめちゃくちゃ抽象的になっていくんだけど、すごい不思議なんですけど、僕最近抽象づいてるっていうのもあるんですけど、ピカソの作品が抽象的になればなるほど、すんげえ親しみが湧くんですよ。青の時代もすごいいいんだけど、なんかね、ピカソの人間味みたいなこと。てか、その、抽象絵画って、やっぱり人間味だと思うんですよ。人間味の表層だと思うんですよ。熊谷守一って、この前にちょっと話しましたけど、あの人もそうなんですけど、作品が抽象的になっていけばなるほど、なんかその人自身が見える人間ですよ。作品自体は結構意味不明で理解しがたいんだけど、その奥にある作家、その人自身っていうものはなんか見えてくる気がするんで、
それ絵を見てるだけで、
絵を見てるだけで、特に今回のピカソ展はすごいちゃんと年代順に追って見せてくれたこともあって、なんかそのなんだろうね、悩み多き時代からある種の解放に至るというか、その自分自身の心がこう、あ、ピカソすっきりしたんだなっていう、その抽象表現に至ってねっていうことをすごく感じたですよね、ただなんかその意味が 見た感じでね、あからさまに意味があるような作品よりも、この無意味さの中にこそ、なんかその人自身みたいなのが現れるのかな。
いいこと言いますね。
すごいほっこりするんですよ。その抽象的な絵を見れば見るほど、なんかこの人たち若い頃すんげえイライラしてたんじゃないかなって思う。みんなそれぞれ、なんかすごいこうマイナスな感情というか、こんちくしょうバカ野郎みたいな気持ちが、そのネガティブな感情が出てきてる気がするんですよ、その若い時代に。でもそれがどこかでスイッチがカチッと切り替わる感じで、
ありがとうございました。
許してるというか、ある種わかんない、それこそピカソがゲルニカが有名です
けど、
ゲルニカは多分許してはないと思うんですよ、決してね、なんだけれども、そこにはピカソ自身の優しさがあるかなと思う、表現の中で、っていうことはすごく思い込んでる、なんかで、それは何を許してるかって分かんない、自分許してるんじゃないかなと思う。社会じゃなくて
過去の自分
なり今の自分なり、その
肯定してる、
そう肯定してる、のかなと思う。でそういう意味ではすごく実りある
展示でした。
ありがとうございます。
顕微。顕微の展示あんま好きじゃないですけど、いつも。うん、なんか顕微自体の作りが好きじゃないか。あの
建物。
建物。
あ、そう。
うん。てか市内にはね、イケてる美術館ないから。市美ダメでしょ。ボストンダメでしょ。顕微ダメでしょ。
トヨタ市民ですかね、やっぱり、ね、
やっぱりね、トヨタ市民と、
これ愛知県の宝、トヨタ市民、
そうトヨタ市民と岡崎市民ですよ、
ね、岡崎ですよ、
ね、はい、もうあのこの2つがトヨタ市民終わったかな、改装工事、なんか改装したんですよ、
あ、そうなん
だ、いつ終わるったかな、そうそう、
トヨタ市民ですか、本当になんか愛知県の
宝です、
宝だと思います、
まあ、本当に広大なねスペースっていうのがまず、
まあまあ確かに、うん、
あの美術を鑑賞する環境としてすごくいいですよね。
私美術館何で最初に行ったんだっけな、何に行ったんだろうな、最初に行った時なんかね、庭っていう展示をしてたんだよね。
あー、おっしゃってました、
何だったっけ、誰だったの、豊田市美術館は俺は愛知県に来てよかったなって思うことの一つですね。
お、
豊田市美術館、
いいね、それがね、
豊田市美と岡崎と、あと美術館じゃないけど常滑ね、
あー、うん、
この雨焼き物散歩道、
はいはいはい、
もうこれは愛知県に来てよかったなって
、はいはい、本当にあの人ね、ニューシャネルの人、
ああれ、ニューシャネルの人、
ニューシャネル陶器でね、
あの人もともと常滑に来たのは陶器が有名だから来ただけで、もともとは、もともとっていうか拠点は四国の、
ああそうだ、はい、
大竹新郎ね、
あ、大竹新郎、
はい、危ね
え、危ね
え、危ね
え、危ねえよ、
記憶力がね本当に
分かる、
やばい、
俺ね、あの今ジャズ続いてるんですけど、でジャズのことすごい調べてさ、レコードいっぱい買ってさやってるけどさ、やればやるほどジャマイカのこと本当に忘れるよ。
ああ、なるほど。ああ、
抜けちゃう。
わかるわかる。
で、外人の名前じゃん、みんな外人の名前でしょ。あの
覚えてらんない。
覚えてらんなくなる。で、全く興味なかったあのセブンティーズとかのレゲエのアーティストの名前だけ無駄に出てくる。ただ有名なだけな人たちの名前しか出てこなくなる。
ショーン・キングストン
とそれもうセブンティーズですから、デスラーね、ゼロゼロ年代、ほんとジェイコブ・ミラーさ、
好きな、
いや好きじゃない、ほぼ聞いたことないの、名前だけ、ほんとで、逆にスカ時代のあの有名なミュージシャンの名前とか、あれーって
辛いね、
ほんと辛い、なんかさ、ジャズはさ面白いんだけどさ、面白いんだけど、あのね、何が今ジャズがダメだって、金かかる遊びになっちゃってんの、それがね今ジャズを一番ダメにしてる元凶なんですよ、やっぱりブルーノート
して、ブルーノートじゃないですかやっぱり、
はい、いやでも他のジャズクラブ、ジャズバー全部そうですけど、ライブやるところってめちゃくちゃ金かかるのね、見に行こうと思ったら5000円持ってかなきゃ絶対ダメなんで、でライブチャージ、お酒飲もうと思ったら6000、7000、8000、そういう世界なんですよ、若者はね遊べないんですよそれじゃ、
遊べない
です、うん、だからおっさんの遊びなんですよ、もうそうなると、こんなつまんない話ないわけですよね、だから私今少し思ってるんだよね、私はお金持ちになった場合ね、あのジャズクラブをやるわけですよ、
ああいいじゃないですか、
で 基本的にミッドナイトセッションだけやるわけですよ。12時から始まって朝5時までやるセッションをやるわけですよ。で、ミュージシャンに金払わないんですよ。
金払わない。
払わない。払わないけど、お前らは何のためにミュージシャンやってんだっていうことを言いたいわけ。楽しくてやってるんだったら、人に何かを知らしめたくてやってるんだったら、集まってきてプレイするぐらいの感力があってもいいじゃないかっていう気はするんですよね。で、やっぱり、まあ、こんなの解雇主義だって言われる人もあるかもしれないけど、50年代はみんなそうだったですよね。すごいエキサイティングで、こいつらと一緒にやりたいぞっていう人たち、優秀な人たちが集まってきて、すごい強力なシーンを作り上げて、今ね、名古屋だと、スターアイズとかラブリーとか、ジャズの、
ジャズのね、
ライブスポットがあるんですけど、まあ、これ聞いた話だから本当かどうか分かんないけど、若い女の子のプレイヤーが来ない限り客入りになるし、
マジで、
うん、でおじさんが喜んでなって、それ見て
本当に気持ち悪い、
来るんだよねこんなシーン、潰れるわ、うん、そうだからね、もっとお金のかからない面白い遊びになりたいよな、
ジャズがね、
うん、もったいない、このまんま伝われていくのは絶対もったいないからね、こんな面白い音楽、喋った、
寝ようか、
うん、まだでも寝れない、
なんで、
あ、でも別にいいのかな、入って後で深夜料金払えばいい、
あ、でも深夜料金もうすで
に、あ、ほんと、あ、
もう1時10分、
あ、もうこっから深夜料金でいい、
もう12時過ぎたらもう深夜料金、
ああ本当だ、じゃあ寝よっか、
うん、
まあ、ということで103回、酔っ払いの俊太郎さんが、
はい、
お送り
いたしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、さよなら。